桜島星降る夜は桜島あなたの元へ桜島息抜くところ Stay with me。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
今日はいつもよりスタジオが人がまさかおりますが、はい、では、スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜生放送公式番組桜地の今日は第43回ですございますね、今日のゲストは、経済評論家の渡辺哲也先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
先生は前回はいつ出られましたかね。2回目ですね。
2回目ですね、はい、あの確かあれ4月ぐらいだったと思うんですけれども、前回カジュアルウェアということで、今回は夏祭りシーズンに合わせて少し浴衣を着てまいりました。
なるほど、素敵ですね。
いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます、
はい、
いいですね。
前回は半年ほど前ですかね。
そんな3ヶ月ぐらいですかね。
結構経済のいろんな話をしていただいたので、
させていただいてて、
まあ、今回はなんか公共事業に特化したお話ということで、
はいはい、
ぜひぜひ楽しいお話を、
はい、
楽しみにしております
。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも。じゃあ早速あの本編に行く前に、あの先生 の, あのなんか経済とか公共事業以外の近況とかってございますか。
近況ですか、
はい、
まあ、この前ですね、護衛艦初めて乗ってみたんですけれどもね、あの一般公開してる機会がありまして、結構ね公開されて楽しいですよね。東京湾クルーズ無料でできるという、こんな機会はないんじゃないかと。で本当にね、あのフレンドリーでですね、あのいわゆる反原発の人たち風に言うと普通の人ですか、がたくさん参加されておりましてですね、本当に楽しい時間を過ごさせていただいたなと。
それ横須賀から、
いやいや、晴海ふ頭からですね、出ておりましてですね、
東京湾一周、
そうですね、2時間ぐらいのクルーズなんですけれども、中もゆっくり見ることができてですね、まああの危険なところは当然見せてはいけないところはクローズされていますけれども、本当に開かれた空間で、あのたくさんの方が参加されてましたね。お子様もいらっしゃって。
それは海上自衛隊がなんか企画したんですか。
そうですね、海上自衛隊がですね、あのいろんなその何ですか、県単位とかでやってるみたいでですね、横須賀もやってまして、あの基地があるところではやっているようですね。あの自衛隊のホームページで募集してる、なかなかあの一般にね募集っていうのは探すの大変かもしれませんけれども、はい、自衛隊のホームページで募集しているので、うまく見つけたらですね、ぜひ参加されたらよろしいと思います。
それ結構抽選とかあるんですか。
そうですね、抽選人気があるみたいで、はい、
何人くらい、
今回はですね、どうでしょうね、あの2巻並んでおりまして、多分1000人強ぐらいですかね、参加者、はい、500人ずつぐらい。
じゃあもう応募者もっと多かった可能性もある
でしょうね。最近結構その自衛隊の広報活動ということでやってるみたいですけれども、いろんな船に乗れたりするので、はい、
そうですか、
はい、
じゃあ運が よくそこに当たって、
なんとか運よく当たりまして、あの、行かせていただきましたけど、
なんか富士の総合火力演習もかなりの倍率だって聞いたんですよね、陸の方も。
最近ですね、なんかすごい人気があるみたいです ね変に、はい、
なんかそんな護衛艦に乗る渡辺先生でしたという感じで、
そうですね、楽しかったです。
先生もなんかそういう、なんていうでしょう、企画というかやられてるんです
ね。そうですね、
先生ご自身も、
あの今度ですね、あの第1回になるんですけれども、国会プレミア見学会というのをやろうと思っておりまして、まあもうすでにこちら募集終了してしまって、ツイッターで、はい、あの応募者集めたんですけれども、あの国会っていうのはあの一般の方でも今見学自由にできるようになったんですけれども、あの一般見学コースと国会議員 あの紹介、議員紹介の見学コースというのがありまして、あの地下から上までずっと上がれ、あの見れる、見ていいところは見せてもらえるんですね。で、まあ、議員食堂でカツカレーでも食べて帰ろうかなと。であのそうですよ、あの本会議場の隣にですね、あの議員食堂というのがありまして、予約してですね、はい、あのカツカレーみんなで食べてですね、
じゃあそこで議員さんたちも食べてる間で、
そうなんですよ、そうですね、ですから、その会議とか委員会によるんですけれども、あの議員さんたちも食べているので、ただしあの議員さんたちがいる場合はメニューは全て議員さん優先になるので、我々はあの待ってなきゃいけない時間が長くなるということ
で、下々のものは待ってお
いて、いやいや、時間が決まってますから 国会の開催時間とか決まってますから
順番の問題
です。優先順位の問題で、国会休憩時間って皆さんあの最近ニコ生なんかでもね中継見る方増えたかと思いますけれども、1時間とかしかないじゃないですか、あの間にご飯食べないといけないわけですから、あの戻ったりする時間ないわけですね、ですからあの議員食堂って隣のですね食堂、普通の食堂なんですけれどもね、食べる場合が多くなっております。
お味の方は
まあまあ普通に、議員会館の食堂も地下に3つあるんですけれども、あの有名な話でですね、あの議員会館の食堂って第1衆議院第1衆議院第2、あと参議院とあるんですけれども、あの昔からよく言うのはあの衆議院第1が一番まずいんですね。
そうなんですか。
で第2がねぼちぼちで、参議院が一番おいしいとみんな言うんですよね。
なんでなんですかね、解散がないから。いや、
まあ、昔から、いや、てか昔貴族院でしたからね、最近は。貴族の食べ物なのかと、よく分かりませんけれども、まあ、秘書さんたちがみんなわざわざあの、第一議員会館の秘書さんがわざわざ第二議員会館の食堂に食べに行ったりするぐらいなので。
あ、そうな
んだ。昔からそういうことみたいなんですよね。
豆知識。
全然関係ないですけどね。
それが見学ツアー
そこは、まあ、見学ツアーに、そこは見学ツアーにはなってないんですけれども、はい、まあ議員さん等の紹介とかがございましたら、あの議員会館も国会も入れますので、ぜひ逆に入ってみていただきたいなと。それと、工芸品なんですよ、国会議事堂というものそのものが。
なるほど、
建物がですね、
文化遺産、
日本であの近代建築で最も優れて最もお金がかかっている文化遺産だと思います。あのなぜかというと、あの材料がほぼ全部純国産なんですね、あの日本で取れるものはですね、で当時のいわゆる宮大工さんとか日本の職人がのトップクラスの人たちが西洋建築ってこんなもんだということで作った建物で、彫刻とかが素晴らしくてですね、あの一般見学コースで見られるところもあれば一般見学コース以外のところもあるんですけれども、とても素晴らしいものがたくさんあるので、一回一回がございましたらですね、議員紹介等が必要になりますけれども、私も一般の方々相手に、まあ、当然無料なんですけれども、食事代だけはみんな自腹で出していただくんですけれども、参加していただけたらと思っております。
なんか国会議事堂って一回なんか戦時中でしたっけ、黒くなんか塗ったとかって、あれいつでしたっけ。
戦時中、いや、あんまりそこまで僕です、
うん、そうなんですか。なんかいや敵の標的にならない、黒く塗ったとかって話が。
関東大震災の時どうだったんですか。
ほとんど被害
じゃないですか。あれは下町の方だから、
ね、そうですね、上の、そう、上野の公園のところ の西郷隆盛のところのに、あの聚楽台っていうんですけれども、 あそこがあの大あの震災の影響、その下が全部燃えていて、上野の大山の下がで、あそこにあの天皇陛下が来られてその震災の様子を見られたという記念碑が建ってますね、はい、将棋隊のお墓があって、あの隆盛の像があって、それでその聚楽台の碑が置いてありますよね。
先生、今の話で実は先生とかけて黒いって言ったんですけど、
ああそうだったんですね、申し訳ございません、大変失礼
しました、スルーしてしまいました
、はい、とんでもございません、はい、ということで、あの護衛艦に乗られてまた国会のツアーも、はい、
今度、
はい、
そうですね、まあ、あるテレビのバラエティ番組でですね、あの有名な評論家の方なんですけれども、名前は出しませんけれども、国会議事堂を売ればいいと、借金に困ってる日本っていう発言をされてですね、で国会議事堂の欠点は風呂がないことだって言われた方がいらっしゃるんですね、あるんですよ、当然ありますよ、
あるんですか、
ありますと、僕は私も入ってないし見たことないんだけれども、あると言われてます。
それはなんか隠し、
いや、いやシェルターとかではなくてですね、まあ、あの昔ですね、あの東京駅の地下にも温泉があってお風呂があったの皆さんご存知。
そうなんですか。
そうなんですよ。
何のためにですか。
いや、昔真っ黒になったんですよ。
え、
あ、地方から
蒸気機関が、
蒸気機関車でシュッポシュッポ来るとみんな顔真っ黒でしょ。
はいはいはい。
ですから、あの綺麗にして街歩きたいので、東京駅でお風呂をで着替えてみんな行った。だから議員も全国から来るわけですから。
そうなんですか。
はい。
はあ、知らなかった。
知ってみたいですよ。で、僕何人かから聞いたけれどもあるという話を聞いてるの。
それはあれなんですかね。でも高いんでしょうみたいな感じ。
いやいや、はい、今使ってる人いないらしいですけれども。東京駅の地下の温泉の方もね、終わってしまっておりましても、
改装今埋めちゃったんですかね。
うん、分からないです。東京駅も今大改修工事やってましてね、はい、戦後一番上の層が燃えてしまったので、うん、戦前の姿に戻すということで、もうそろそろ完成するんじゃないかと。
ホテルになるんですよね。
もともとホテルなんですけれども、
何ですか？東京
駅ステーションホテル、丸の内のところ。
あれそうなんですか？
そうです。で、あそこの前がちょっと雑多だっていうか、言葉悪いですけども、バスターミナルみたいになっていて、ちょっと雑な建物があったんですけれども、それも全部一旦クリーンにして、きれいにした上で、東京駅が全貌が故郷の側から見えるように、はい、今大改修工事やってますので、
うん、なるほどね、はい、はい、ということで、なかなか素晴らしい豆知識がいっぱいな研究でございましたが、
は
い、
雑学を、
はい、ありがとうございます。
申し訳ございません。
いいえ、とんでもございません。じゃあ、さやさんの方から何か近況等々ございますか。
近況
何でも結構ですよ。
そうですね、はい、オリンピックがちょうど始まって、ロンドン五輪が始まって、なんかすごい最初から、私もすごいいつもスポーツ選手を見るとすごくなんか胸が痛くなるというか、もう こんな感じでもういつも画面 見ちゃう。
どういうことですか？ハラハラするってことですか？
ハラハラしすぎて、あとなんか自分が見てると失敗しちゃうんじゃないかと思って、
わかるわかる、
こういう感じでいつも見てるんですけど、なんかね、水を差すようで悪いんだけど、なんか実はロンドンの街でその今オリンピックのムードがいまいち高まってないっていう声があって、でその原因っていうのがいわゆる商標問題、
商標
オリンピックの「いつのは」とか、あとオリンピックっていう言葉自体もなんかこういろんなその街のお店屋さんとかで使っちゃいけないよっていうような雰囲気がなんか充満してしまって、でなんか普通だったらこうパン屋さんとかで。はいはい、ね、5つパン、輪っかをつけたパンを飾ったりとか、はい、そうやってムードって高まっていくのが、うん、それがその、まあ、あまりにもそういうオリンピック協会のなんか規制が激しいんで、いまいち盛り上がってないよっていう話を聞いてたんですけど、ここ2、3日でこう地方の方からすごくこうそういうの無視してみんなお店屋さんとかやり始めて、ようやく高まってきたっていうのを聞いて、よかったなと。
まあ、商業主義にね、走りすぎてる部分あるんですよね。オリンピックもスポンサー問題がね、今日もまた出てましたけれども、
コカ・コーラもね、なんかもうペプシの T シャツ着て入れるか入れないかみたいな
んで。入れないんですか？
入れるんだけど、うん、でもなんか悩んじゃう、うん、
公式スポンサー以外のはご遠慮くださいみたいな雰囲気があるという、
うん、
はい、嫌ですね、嫌な感じですね。
あ、ちょっとそういう空気にしたくなかったんですけど、とにかく日本の選手には頑張ってほしいなと思ってます。
オリンピックキムチみたいな作ればいいと思うんですよ。すいません、はい、ごめんなさい、なんでもないです。
なんで
今の話？進行のためにもう食べ物からこうオリンピックをね盛り上げていこうと。
どこの国の？
いや、韓国。
あ、韓国のための。
はい。あ、ごめんなさいね、すいません。
はいはい、はい、ということで気を取り直しましてですね。
じゃあ、フレアさん近況。
さん近況。
なんかデモのはいいですか？そうそう、あとその前に、僕の前に。
告知がこれ一つありまして、こちらですね。うん、明日7月28日土曜日、16時から渋谷駅ハチ公前にて、うん、四谷麻布警察署の不当警備の抗議、緊急国民行動ということで行います。でプラカード持参は可ですが、ただし民族差別的なものは禁止、国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮くださいということで、これは何なのかというと、あ、こっちにあるある、
桜新聞号外、
こっちにでこう、まあ、カラーが
21日に行われた、
どうぞ、
まあ、あのデモ、あ、こっちですか、こっちデモで、その、まあ、警備がまあ非常にこう、なんていうんですかね、強圧的というか、なんというか、
これは古谷さんも参加されて、
もちろん、はい、僕はあのそういう検査はされなかったんですけども、うん、一般の参加者の方の中でやっぱりこう勝手にこうバッグを開けられたりっていうことは、
警察の方からと、ね、いうことですか、
はい、っていうことがやっぱりかなりこう、まあ、スレスレなんじゃないかっていうことで、うん、まあ、それに対する抗議ということらしいですね、うん、
まあ、公安上のね、安全保障上の理由があるんだけれども、うん、まあ、逆に今原発デモ等でデモが盛んになっていて、 政権与党の幹部の人たちがかなりピリピリしているという話を聞いているので、で原発デモぐらい多くなると検査できないので、検査すると逆にあの交通の延滞が起こってしまって逆に危険だということで、小規模の方デモの方にかなり警察の方も、あの警備をきつくしてますよというふりをしなくちゃいけないというようなところもあるっていうような話は聞こえてきてますよね。
意図があるかもしれないですね、
はい、
実際にそのカバンを検査するって言っても真剣に見てるわけじゃなくて検査するポーズを取ってるっていう感じ、
そうですけど、まあ、一応こうチーみたいなチーって開けてこう
回ってる、まあまあでも、まあ、実際に中にどんな人がいるか分かんないっていうところもないとは言えない部分はあるので、
ね、
あのテロリストみたいなのがね、あの混じり入れ込んでいないとは絶対に生きるとこ、ことはできないところはあると思うんですよ。
そう、まあまあまあ、それはまあ理論的にはそう、
ね、理論的にはだいたいあの、うん、日本の元総理があのヨーロッパの赤い旅団の元顧問弁護士と仲がいいぐらいの国ですからね、日本っていうのは
黒いってコメントが黒くなるかもしれません。
いやまあ、はい、その通りなんですけどね、
まあまあまあまあ、
ただまあ、あの、
まあまあ、やり方とね、どうしてもその目立つと叩かれたい、あとはどうしても今あの保守とか言われる人たちとか民主党の抗議活動をしている人たちっていうのは簡単に言うと 反体制運動家ですから、
そうですね、
反体制が叩かれるのは当たり前というところありますから、
今や保守派愛国者っていうのは反体制ですか、ね、
そうですよ、
反政府反体制ですよ、
反政府反体制ですよ。だから最近あの原発やってるですね、はい、局の方々も含まれてるらしいんですけれどもね、いろんな人が反体制になっちゃってみんな敵になっちゃうんじゃないかと思ってるんですけれども
締めそうか
そのうち全員がですね、
そのうち、
本当ですよね、
うん、誰が残るんでしょうね、まあま
あ、本当の反体制反権力っていうのはね、実は我々であったという、ちょっと笑えないオチですけど、
そうですね、あのこれまで我々はあの保守とか言われる人たちが体制だと思ったらいつの間にか反体制になっていたという、
我々こそパン反体制みたいな感じ、
日本人は反体制ですからね、とすると日本人が日本人であるほど既得権益はないですからね、
昔中山千夏と新巣と A 六輔が私たちは反体制とか言ってましたけど、それは我々のことです、はい、彼ら体制ですから、
ないね、そう言われてみると
だって日本人が日本人として日本のいわゆる社会保障とかインフラを受けているって、これが一番の皆さんの既得権益なんですよ、うん、日本人がそうなんですよ、日本人が日本人であることは既得権益なんですよ。だから反体制っていうのはもう既得権益を潰そうというよくわかんない状況になってる。
ねえ、まあ、ただあのこのデモっていうのは別にあの収穫とか囲まれではないんです
が、だってこれは領土問題に対するデモだったわけでしょ、うん、ロシア大使館前とか、
そのなんか
中国大使館前での抗議、
うん、なんか そこでなんかこうなんかプラスチック爆弾とか入ってると思いますか入ってないでしょ、う
ん、はい、まあまあ入ってはいないんだけれども、うん、まあその逆にもしあのこデモ潰しっていうのがありまして、うん、デモを潰させる場合、潰させるテクニックとしてはその中にですね犯罪者入れるんですよ、反対勢力が、で暴動を起こさせるんですよ、うん、そうするとですね事故が起こるじゃないですか、うん、そうするとおのずからそこで潰せるんですね、うん、そういうテクニックっていうのは昔からあるテクニックで、うん、あの工作としては一般的に行われる工作ではあるんですね。逆にその被害者のポジションを取るというのが一番あのいい立場にいられるんですよ、うん、人は。
なるほど、
うん、例えば韓国大使館の前でデモやってでですね、そこで
突っ込みますからね、
うん、突っ込む、そうすると被害者は韓国大使館に見えるわけですよね、良くも悪くも。そういうのはわざとやるっていうのは昔から工作としてはある話ではあるんで、はい、まあ、あの行かれる方は熱中症に気をつけて、あの我が身を守るのは自分です。
暑い中またこうなんかチーとかやられて、チーとかやられて、
あの、ね、ただ逆に、ね、一番怖いのは主催者なきデモなんですよ、うん、主催者があった場合はですね、事故が起こった場合主催者責任取らなくちゃいけないので、うん、主催者側がある程度のコントロールをするんですね、うん、だから主催者なきデモっていうのは勝手にやってるんで事故が起こる可能性は非常に高いんですね。で事故が起こった場合に責任の押し付けどころがないんですよ、うん、だからそれが一番怖いんですよね。
すごく水島社長のこの表情を見るだけで切なくなってしまう感じのちょっと切ないね、寂しそうなお顔をされてます。
まあ、お怒りになったらいらっしゃいましたけどね、
うん、あ、そうですか。
この時は寂しそうですけど、
この時はちょっと辛そうですね。
まあ、ずっと体制だと思っていたわけですから、
はい、なんていうかね、なんていうかこうデモをやる、お前反体制派がデモをやるっていうのはこんなにほらなんかチェックとかチーとかされるんだぜっていう、なんかこう無言のこう手続きの複雑さみたいなのをちょっとねこう匂わせますよね、うん、なんか、
うん、ね、まあ今ね、保守と言われてる人たちはみんな反体制ですから仕方ないです、うん、弾圧されるんです、
うん、というわけで、はい、もしかしたらまたそんなことが起こるかもしれないけども明日です、はい、4月28日土曜日、はい、渋谷駅ハチ公前に16時集合ということでよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
天気次第ですけれども、はい、暑いですので水分だけはきちっと取ってですね、近くのコンビニですとかトイレのあるところを確認した上でですね、はい、行かれる方がよろしいかと。いや今本当に暑いですから、
ね、殺人的な
暑さですから、こんなんで病人が出たりですね、怪我人が出たりとか倒れたりしたら逆に本当に主催者の方が迷惑してしまうということになるので、自らの健康管理はですね、できるようにしていっていただけたらと思っております。
はい、はい、はい、あ、はい、じゃあ私の近況ですね、すみません、あ、本当は画像を見せたかったんですけど、細田守監督の狼男、あ、子供の雨と雪ってご存知ですか？細田守監督のサマーウォーズとか時をかける、はいはい、最新作が公開されまして見に行ってきました。ぜひもうおすすめしたいと思います。以上です。いやちょっと押すとあれなんでね、ただ本当にね素晴らしい、違いますけど。でも行ってきましてですね、はい、本当に素晴らしいアニメでしたね。富山県の上市町というところが舞台なんですけれども、はい、そこの背景の描写、それから、まあ、その絵を描いてるのはマッドハウスという、制作会社なんですけれども、あ、すいませんね、アニメの話でね。
いいですか。
それでその、風景というのは本当に美しい、感じだなというふうに思いまして、もう絵を見るだけでも楽しい、そしてもう話が本当にねもう感動する、涙なしにはもう絶対見れないという、本当に この夏一番のおすすめの、映画じゃないかなと思います。はい。
ちょっといまいち分かんなかったんですけど、はい、恋愛ものとか冒険ものとかなんかいろいろ、
恋愛、子育てアニメですね、恋愛ではないかな。
女の子と見に行って楽しい映画、
はい、楽しいです、
はいはい、
ヒューマンドラマ系ですか？
でも劇場行ったら結構そのカップルの方多かったですね。一人でというのはあんまりなかったかもしれないですね。大丈夫ですよ。ぜひ推薦いたします。
はい、
ありがとうございました。はい、ということで、
はい、
その前にそうだ、この本を紹介しないといけないですね。はい、劇論プラスボリューム2、日本は諦めない、大倉出版ですが、それでもこの国の未来が明るい30の理由ということで、私も実は、真ん中の方に寄稿しておりまして、四国九州CM と 3.11 九州新幹線が切り開く技術と希望という、コラムを寄稿させていただいております。これ非常に特集とかも面白くてですね、我々には日本を諦めない覚悟があるということで、関東特別企画麻生太郎、大島国対委員長ですね、元、松本さん、元内閣官房副長ですね、副総会ですか、衆議院議員、ということ、非常にこの読み応えのある対談もありまして、
渡辺先生推薦の
そうなんですよ、
どうでしょうか。
これですね、いただいたもんですから本をですね、以前、はい、いただいたので宣伝してこなきゃいけないのかと思っているんですけれども、
はい、
特集のところでですね、麻生先生、大森先生、松本潤先生ってこの3人のですね、自民党政権をかつて、麻生内閣を支えた3人がですね、今の日本の現状とその自分たちができなかったこと、自ら自己反省をした上でですね、どうすべきかという日本の未来図をですね、提示してくれています。結構自信を持てる本なんで、いいんじゃないかなと思います。 こう批判本って多いんですよ。で批判本読んでても暗くなるだけなんですよね、ストレス溜まるんですよ、
はい、
で今の日本人が持つ停滞感って私もそうなんだけれども、なんかこうじとっと上から荷物が背負わされているような気分がするんだけれども、それって未来に自信が持てないからというか、こう、ね、どうしたらいいんだよって言ってくれる人がいないからっていうところがあると思うんですが、まあ、その点に関して言うと結構その辺は明示している本ではないかなと思います。そうです
ね、他にも非常にいろいろ音楽評論とかですね、はい、非常に毎回非常にこうカルチャーにもかなり触手を伸ばしていろんなことを書いてますので、はい、ぜひおすすめでございます。1200円ですね、
はい、
発売したばっかりですね、これ。
そうですね、発売直後ですね、
はい、大蔵出版から、はい、デキロンプラスボリューム2、僕1にも、実は書いてますね、はい、1もできればムックなので書店で見つけたら買ってくださいということです。はい、はい、ということでじゃあ早速、
はい、本編に移らせていただきます。
はい、今日はなんか公共授業の、
そうなんですよ、今日はですね
公共授業万歳っていう感じ、
公共授業万歳というですね、お話を少しさせていただいて、なぜ公共授業万歳っていう、何あいつ言ってるんだよって言われるかもしれませんけれども、右があって左があって一方に引っ張られてる時って、反対側に思いっきり引っ張らないと落ちるの真ん中でしか落ちませんから、だから公共授業万歳っていう人がいないと、今まで公共授業は悪い悪いと言われ続けてきていて、洗脳されている部分があるので、逆にグーッと引っ張って真ん中で落としましょうよというお話なんですね。
大前健一とか、ね、はい、
またそれ
大前健一と池田信夫先生にちょっと、
まあまあ素晴らしい方ですよ。
あ、そうですか。
なぜかというとですね、よくこう極論が書いてあって、反対の極論を持っていかないと落ちるところここで落ちちゃうので、で、今民主党政権なんかでもそうなんですけれども、何人か の国対の議員の先生なんかとも話したんですけれども、なぜ民主党がまとまらないか、うん、小沢グループもみんなね、落としどころ考えられないんですよ、うん、一言で言うとね、それが原因、ここで落とそうと思って分かってやってる人間同士がやりゃ落ちるとこ分かる、うん、で落としどころ考えないで自分の言いたいことばかり言ってたって、それは話まとまんないって、普通の会社で営業1回でもやったら分かると思いますよ。働いたことない人だから
働いたら負けみたいな。
いや、もう学生運動時代からですね、活動家として頑張られた、こられた方とかですね、大学出られて松下政経塾行かれてですね、そのまま一般企業に勤めることもなくですね、政治家になられた方とかたくさんいらっしゃるわけで、
いらっしゃいますね、松下政経塾多いですよね。
多いですね。
民主の松下政経塾率はちょっと異常ですよね。
そう、これ就職できなかったから、学生運動に参加されていた方々って多くは就職できなかったから、そのまま活動家になられて、そのまま国会議員になっちゃってるんですよね、うん、だから民間企業では勤めた経験ないと思うんですよね、うんうん、それでもなれるっていうのはニートの慣れの旗ですからね、今の。
H山ご兄弟とか
たくさんいらっしゃいますけれども、
ブリヂストン株の配当で飯食ってますみたいな感じです。
素晴らしいですね。
本当ですかね。
で宇宙ができて145億年でしたっけ、で地球ができて人類生まれて40何億年、42億年で、今年も母から42億円でしたっけ。ね、有名な話がございますけど、でもまあもらえるんだから、うん、いいんだと思いますよ、ね、税金ちゃんと払ってくれますから。多分に最高税率になるから20数億円、ね、納税していただけるので、
一人、
うん、日本のためにですね、20数億円ずつ、ですから現金が24億円で、残り18億円分がブリヂストン株かなんかでしょ。
そうですね、
うん、ですから、いわゆる相続税分はお母さんから現金でもらってると。でブリヂストンの株だけが手元に残る構造で、まあね、今いろいろな問題があって、まあ、鳩山さんの お兄さんなんかも神道を作るんじゃないかと言われておりますけど、だからブリヂストン株見てたらですね、神道を作るかどうか分かるんじゃないかと思ってるんですけれどもね。
なるほど。
いやでもご兄弟、ご兄弟、あのご兄弟は本当に兄弟揃っても兄さんもお兄さん、
素晴らしいですよ。
お父さんも本当の意味で素晴らしい方、
素晴らしい方、
本当の意味で素晴らしいです。
もう一番素晴らしいのはやっぱりお母様でしょうね。
真っ黒になってきた。
大丈夫ですか、
今日の放送大丈夫ですか。
その人いっぱいいますからね、
は
い、
谷町ですからね、
うん、谷町
でもね、よく勘違いしてる人がいるんですけれども、うん、あの鳩山さんが持ってるのはお金だけじゃないんですよ、うん、あの UI 全線同盟というのがあって、うん、あれは鳩山票なので、だから票と金持ってるんですよ。だから鳩山グループの議員は鳩山さんとからされないんですよ。お金だけだったらね、他にお金出してくれる人がいたら寄ってっちゃいますから、うん、まあいいんだけれどもね。い
やでも俺あの人があの北海道の選挙区でなんか北海道の総理大臣って鳩山って書いてるのがなんか恥ですわ、
はい、そうなの。
いやそうなんですよ。まあまあいいです、
ね、いいんですけど。いやでもね、すごいですよ、その選挙事務所。
あ、そうですか、
うん、なんかこんな真四角なこんな建物のところに鳩の間が書いて UI って書いてあります
。宗教っぽいですよね、なんかね。
すごいですよ、洋館、あの洋館遠くみたいな建物にですね、真っ赤な鳩の絵が、あの鳩サブレって怒られちゃうかもしれませんけれどものような絵が書いてあって、
真っ赤なんですか。
真っ赤なんです。
さすがですね。
で UI って書いてある。
コミンテルモですか。
真っ赤だ。
いやいや、まあいいですけ
ど。あ、そうですか。
まあ UI っていうのはもともとだって、あの決していい言葉ではないですからね、うん、
有名な。そうなんですか。
フランス革命で使われた言葉で、あの殺人を正当化するために使われた言葉なんですよね。
コアみたいな。
そうだから友を愛するのであって、だからあのトリコロールって自由平等博愛であって友愛じゃないんですよね。友愛であって、正式には博愛ではない。全てのものを愛するのではなくて、友を愛すればいい、友以外はどうなってもいいという極端な話です、ね。
あ、じゃあ隣人愛とは真逆の手法です。
だからあの、うん、あのいわゆる左翼というか、あの、うん、そういう方々と相性がいいんですよね、うんうん、総括と同じですからね。
なるほど。じゃあ、
先生、そろそろあの方便でいいですか。
先生、黒すぎます。
めまいが、軽くめまいが
出ます。先生、黒すぎますから。ちょっともちょっと白く、
はい、ね、爽やかな感
じ。爽やか
に最低でもこのグレーぐらいに、はい、まあ、ちょっと
グレーさん、
はい、世界の巨大遺産っていう、あの今世界遺産すごくユネスコなんかでも流行っておりますけれども、これあの世界五大、まあ首都によって違いますけどね、みんな知ってるでしょうね。ピラミッド、バニーの長城、ギリシャの巨大遺跡、
はい、
ロシアのコロッセウム、
ローマ、
ローマの、ごめんね、ローマのコロッセウム、あと隅田川。
隅田川、
うん、人工河川ですからね、あれ大川ですから、運河なんですよね、一種の物流のために作られた人工河川。これ皆さん行きたいでしょ、素晴らしいもんだと思ってるでしょ、
うん、
実はですね、これですね、公共事業なんです、うん、全部公共事業なんです、うん、あの言ったら悪いですけど、ギリシャとかローマなんて、まあ両方と潰れそうですけれども、2000年前の公共事業で未だに食べてるんですから。
そうですよね。
そうですよ、2000年前の公共事業で未だに食べてる。
でこエジプトなんてもっとそうですよね。
そう、エジプトもっと古い。もっと古い、うん、そうなんですよ。で公共事業は悪いっていう人いるけれども、てか公共事業の何が悪いのかっていう話をね、全くしないで、イメージ的に公共事業悪いって、で公共事業で誰か特定の政治家や個人にお金が偏って入るっていうのは良くないと思う。これは良くない。ただ公共事業自体が悪いのかという話と、そうですね、有名なので新ちゃん道路、新ちゃん橋なんて言って金丸さんの家まで橋が通ってますけれどもね、そういうのはまあ、利用者がいないので、うん、金丸手の先細くなってるの急にキュッと利用者いない、それは確かに無駄って言ったら無駄なのかもしれないけれども、後でね埋蔵金の話もしますけれども、そうでなくて本当に必要なものっていうのは公共事業たくさんあると思うんですね、 で実際に今回津波で皆さん映像を多分ご覧になられたと思う、仙台の被害ですね、津波被害、高速道路が守ったんですよ。 あれで救われたんですよ、たくさんの人が、とかですね、コンクリートが人を救ったのこれ事実なんですね。でいろんなデータがあるんですけれども、最近の軽量鉄骨なんかで作られた建物は結構軽いので、地震には強かったけど流されちゃって骨組みだけになった免震棟なんていうのがね、その典型なんですけれども、流されたんですけれども、古いですね鉄筋コンクリートの建物そのまま残ってるんですよね、漁協みたいなものも含め。もう昭和30年代ぐらいの建物かもしれないけれども、津波でひび割れたりはしているんだけれども、そのまま残って、それが避難、人が助かる理由になったというのはこれ事実で、日本っていうのは災害大国ですので、もう一度ですね見直して、いろんな老朽化した建物、使えない橋、使えない道、たくさんある、それと津波に耐えられない町が日本全国にたくさんあると、これを回収するのに、作り変えるのにお金使って問題あるんですかということなんですよね。でつい数日前ですか、民主党の某国会議員の方がですね、有名な前原さんっていうんですけれども、
某前原さん、
M 原、まあまあそうなんですけれども、前なんとかさんっていうんですけれども、公共事業を昔に戻すのかと、公共事業は悪いと、で何が悪いのかと問いただしたいんですね。確かに個人が金もらうのはそれは良くないし、特定の企業にお金が入るっていうのもこれはあまり良くないことだけれども、実際にそこに勤めてる人たちに仕事は行くわけだし、雇用という形で回るわけだし、産業関係指数といってですね、どういう形で波及するかっていうのは 1.9 あって、公共事業って土木建築業ってかなり広いんですよ、そのが、ですから鉄骨を使えば鉄骨骨材屋にも行けば、セメント屋に行けば、その中の内装部分はですね、電気製品屋にも行けば、いろんなところに行く。でこれが悪いのかという話なんですね。個人にお金を配ると、まあ重数効果が 0.4 とか 0.6 とか、最終的にみんな使うからもっと上がるだろうとか、いろんな言うことを言う人いるんですけれども、目先の問題としてですね、お金より仕事がないというのがこれ現実で、少ない財源の中でやりくりしながら必要なものを優先順位をつけて、必要な場所にお金をつけていかなくちゃいけないということで考えた場合に、産業化す、すごく経済効果が高い公共事業というのは意味があるんじゃないかと思うんですね。で公共事業という言葉がイメージが悪くなりすぎたので、私がいつも提案するんですが、同じ意味なんですけれども、これいわゆる白書なんかでも使われる公的な言葉なんですけれども、公的資本形成、社会資本整備、震災災害対策、こう言われるとですね、同じものがですねすごくいいものに見える、でこれは逆を使われて公共事業が悪いというインプット、洗脳をされてしまった結果なんですよね。で一度それをテレビなりマスコミなりで自分の名前で書いた人は今更引っ込みがつかない、だから悪いと言い続けなきゃいけない、
なるほど、
というのがあるんじゃないかなと思っているんです。
なるほど。
で政治家さんもそうですよね、一回これ悪いって言っちゃったから今更それやると自己否定になっちゃうじゃないですか、自分が言ったことを間違ってるよって認めるのってね、
なかなか難しいですね。
そうです、まして大先生にもなるとですね、認められる方々って、自分の過ちをちゃんと認められる方々っていうのは私先生だと思うんですけれども、なんとか大先生と言われるとですね、もう認めるわけいかなくなっちゃうんですよね、そうするとですね、今まで通りの間違ってる間違ってるという主張を繰り返すと、それによって実際に人が死ぬ可能性が高いと。で今回仕分けで、の影響で災害対策もそうだし、小学校の耐震化工事も止まったし、実際直接的に人数はカウントされてはいませんけれども、人が亡くなっていることは事実であって、で今回大分の災害も豪雨、大分の豪雨も ダムを作っていたとしても間に合わなかったかもしれないけれども、その地域で災害が起きたというのはこれ事実であって、
そうですね、
うん、で震災のいわゆる防災対策っていうのは実際に震災が起こる前に使うお金っていうのは10倍以上の効果があるって言われてるんですね、うん、実際災害の被害に比べるとですよ、うん、でそういう意味で言えば決して無駄ではないですよと、うん、いうことなんですね。でぜひ皆さん覚えていただきたいのは今日ですね持ってまいりました、政治家の方々とかですね、で公共事業が単純に無駄だと言って、なんで無駄だか別にしてですよ、単に印象論だけで無駄だと言ってる人がいて、ね、そういう人がいたら皆さんこうやって言ってあげてください。人殺し見捨てるのかと、
はい、どうぞ。
人殺し見捨てるのか、
息がピタッと、ピタッと、ね、会場の息がピタッと、
はいはい、だってそうでしょ。
あ、打ち合わせしてませんよ、
うん、いいともっぽい雰囲気、
うん、まあまあちょっといいともっぽいというか、はい、フジテレビっぽくなっちゃいましたけれどもまあいいんですけれども
今日すごいですね、ちょっと冷や汗かきながら
やってますけど、大丈夫、
あのさっきちょっと話戻しますけど、はい、このですね、はい、世界の巨大遺産で最後に隅田川が来て僕はハッと思いましてね、あの大学で近世史をやってましたらね、今の日本の河川っていうのはこうなんかこう自然がいいわみたいな感じでみんな川とかに行くじゃないですか、川遊びとか。でもあれは全部江戸時代にあの幕府なり地方の藩が全て改修した結果が今の日本の河川で、隅田川も江戸川もあの霞ヶ浦だってそうだし、淀川も全部江戸時代の最初の方で治水をして結果が今で流れ変わったんですよね、全部ね。
そうです
ね、だから全部公共事業なんですよね。
公共事業
で、それをなんか知らないでなんかこう、あ、なんか、あ、やっぱり自然がいいわって言うけど、それ自然じゃないからと、それあの人工河川だからねっていう話を最初にあの授業で受けましたね。まあ、
自然がよかったらね、堤防作らなきゃいけない話になっちゃいますので
だから本当の自然だったらもう毎年洪水が起こってものすごい水害が起こってみんな死んでるんですよね。
うん、まあなくな
っ、ここが昔川だったよねみたいな道が突然ある時ありますよね、
都内で
急に広くなってたりとか、はい、こう蛇行してる道とか通ると、うんうん、あ、ここ川だったんだとか思って、
そうそう、直してるわけですよ。だからそのままほっといたらもう毎年変わるんですってね、淀川とかも、
う
ん、あの M 原さんの地元の京都でも下に小倉池ってのがあって、はい、あれあの昔はなんか湖で、うん、でっかい湖があって、そこであの京都と大阪は水運で結んでて、それが鉄道網とかができて発展したんで、あれ潰してなんかこう今住宅地になってますけど、はい、あれもだからあのなんかあの辺行くとすごい何もないじゃないですか、だから自然が豊かがだわーって言うんですけど、人工なんですよね、全部ね、
まあ、まあ人が住みやすいように手を加えないとですね、川というものも、まあ、物流手段でしたから、かつては、だから物流できるように川底を深くしたりとかですね、氾濫を防ぐために堤防を作ったり、堤を作ったり、支流で逃がしてみたりとか、いろいろやっているんですよね。
そうらしいですよね、はい、それがなかなかあの江戸時代にほぼその原型ができたということは、なかなかこうなかなかこうね、その地元 の、 そのなんか看板には書いてるんですけれども、まあ、なかなか常識的にはわからないっていう、
ね、そうですね、
うん、まあ、川というもの自体はもう治水の歴史というか、あの治水者に当時のあの為政者、政治を握る者、川を制する者が政治を握るとかつては言われた時代が長かったですよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
今も中国がそうですよね、水握る、水の問題、
あ、水を狙ってますね、
そうですね、うん、まあ、HDMO という表現もあるんですけれども、
なんですか、
世界一危険な物質という、ね、HDMO というネタがあるんですけれども、
それは
HDMO、
あの有害物質にも含まれているとかですね、そういう、まあまあ、侵略実験みたいなのがあったんです。
HDMO、
はい、
どういうことでしょう、
あ、DHMODHMO、デオキシ、
あ、
ヘモグなんとかいう、まあいいんですけれどもね、水を化学記号的に言っただけの話なんですけれども、はい、
なるほど、
はい、まあそれはまあ置いといてですね、
はい
はい、ごめんなさい、余計な話になっちゃいました、は
い、ということで、まあそういうの公共事業というのがいかにこう我々の生活に密着していた、
ね、
古代というか、
古代というか
中世から、
そうですね、でだから、うん、その列島強靭化計画っていうものが今出ていますけれども、まあ、どんなものを作るかはこれから決めていくことになると思うんですが、実際私地方なんか回っていくとですね、 本当にその疲弊しているっていうのはこれ現実で、特に土木建築業がもうここのところの公共事業のカットでですねなくなって、それが逆に生活保護等を増やしている原因の一つになっているっていうのもこれ一つの事実であって、あと今も渡れない橋もたくさん出ていて、細い道もできているので、まあこれをある程度その効率化をさせながらですね、全く今までのものを補修するという話ではなくて、例えば本当に危険な地域は移住をしていただく、人口があまりにも少ない地域に関しては都市人口を集中させて、いわゆるその人が住めるだけの最低人口を持ってきて、そこの病院などももう今あのいわゆる緊急医療拠点にならない、あの私立町立病院なども多くてですね、自家発電設備もないし建物も老朽化しているというようなあの病院がたくさん今出てるんですね。市町村にお金がないので建て替えもできないと、そういうものをある程度集中させながら、あの効率的にして中長期的なコストを抑えられて、そこに住んでいる人たちが医療や福祉などのサービスを受けられるようなあの都市、地方のあの道絵図を作っていきましょうという話なんですね。
先生ちょっと質問ですけど、僕さっきこれ紹介したあの大倉のこの本にも書いたんですけども、はい、整備新幹線計画ですか、
はい、
は今ようやく九州新幹線が去年3月、まあ、震災の時ですけれども、はい、つながったということで、まだでも北海道新幹線とかですね、まあいろいろ1970年代に確か策定されてまだ終わってないんですよね、はい、これはどう思いますか、早急にやるべきでしょうか。
まあ、新幹線が必要かどうかというのはこれクエスチョンの部分はあるんだけれども、全ての地域にですね、ただまあ計画あってある程度も進んでいるものに関してはやった方が、途中で止めたって全く意味がないじゃないですか。今までのお金が無駄になる部分もあるし、で採算性がないのはやっても意味がない。
あの新幹線が通るとなんかその時はすごくブワーッとこうその地域が潤うけど、結果的に長期的に見るとあの
なんか宿泊ストロー効果みたいな感じ、
ストロー効果みたいな持ってかれちゃう、
こっちに出てくる都会に出てくる人は増えても向こうに行く人は結果的に減ってくっていうか、その一泊しないで帰る、
帰れるから、
ちょうど、ね、あの青森とかあの辺の盛岡とかも延伸しましたよね。盛岡が今まで最終着点だったけれども、今どうでしたっけ、橋の辺弘前まで行って、なんかそしたら盛岡がちょっと廃れてしまって、こうスッとこう、
そういう心配がすごくあって、うん、なんかイオンができるとその町が死んじゃうみたいな、うん、なんか、うん、
あの大田さん、あの三重の大田さんっていうね、ジェイスコグループの、
そういうなんか説もあるじゃないですか、
こんな感じで、こんな感じですね。
これぜ、はい、この番組絶対スポンサーつかないです
ね。まあ一応あの頭文字でぼかしてるんですけど。
JSCO。
JSCO、ね、JSCO ですね。
大体、はい、高速道路のインターナイも言ってるですね。
そう、西松建設がほとんど建てていたとか、そういう話はやる人もいいですよ。
そうなんだ、うん、そう
まあいろいろありますよ皆さんね。
まあでも最低でも新幹線の話ですけれども、札幌まではつなげていただきたいなと、そうすると北海道に行くまでにあの飛行機乗らなくて済みますから、は
い、まあでも新幹線を札幌までつなげたとして何時間かかるのかというのは、
4時間半か5時間、4時間半ぐらいですかね。
うん、
東京から
ですね、上野からですけど、そうすると飛行機とどっち選ぶのかなっていうのが一つの、
いやいや墜落しないじゃないですか絶対。
脱線するかもしれない。
そんなことありえません。
あれ
日本の
なんでそんな、
日本の新幹線は絶対事故りません。
新幹線オタクなんですか。
いや僕は新幹線はだって、新幹線知ってますか、陸海軍の技術者が作ったんですよ日本の。
そうなんです。
昔の日本の軍の魂が受け継がれてる。
そうなんだ、
ね、ということを書きましたから。
あ、京浜急行新幹線のレールの幅と一緒です。
ゼロ線の技術者がその後どうでもいい、いやゼロ線の技術者が採用されたんですよ。そう新幹線を作る、
それで陸軍の研究所と海軍の研究所が一緒にあって、もうその技術者がその空気抵抗をその下げるために水星か銀河かなんか作った人なんですよね。それを新幹線のあの花面のそのあれに応用してるんですよ。すごいあの秘話があるんです。
そうそう、あれ今新幹線の頭って、まあ、鼻のところって未だに手で叩いてるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、
すごい、
まあ、全然関係ない話
すいません
あまりにもマニアックな話
すいません
町交番みたいなところでね手で叩いてるんですよ。
素晴らしい、
素晴らしい、まあ、はい、それそうなんだけれども、
はい、
いや、鉄道っていうのは、うん、大量輸送の手段なんですよ、うん、だからたくさんの人を運ぶのには新幹線ってものすごく向いているんですね、うん、人数を運ぶには鉄道、うん、ところが そこまでの需要がないところに新幹線を作っても大量移動があるかっていう問題で、うん、そこが一つのネックになるのかなっていうのは聞いていて今思ったことですよね、うん、はい、うん、まあいいんですけれども
はい、はいはい、じゃあ次の、
はい、それとですね、またその日本三大埋蔵金伝説という
糸井重里的な話ではなく、
そうですね豊臣秀吉の埋蔵金、はいはい、徳川埋蔵金、結城、春友ですかね、
はい、これなんていうんです春友だと思います、
春友ですね、はい、の黄金ってこう埋蔵金あるんですけれども、うん、伝説はあるんですけど今までこれ全く見つかっていないという、はい、青い鳥伝説とも呼んでおります、シンドロームとも呼んでおりますけれども
2番目は糸井さんがそうそう昔毎回ね毎年毎年そうそう重機でほっぽり出して次はなんか穴が見つかったとか言って CM に行ったらやっぱりなかったとかまたこの穴は人工物ではないのかってまた CM 行ってなかったみたいな感じ
そうそう、まあまあまあ
糸井さんがね毎回
川口博さんから始まりですね今までいろんな方がチャレンジをされましたけれども、はいはいはい、最後は蓮舫さんでございましたけれども失敗です。
うまい、うまい、うまい。
戦後の埋蔵金伝説というのがこちらまたありましてですね、まあ、またまだ流行ってるんですよ、 M 資金まだ引っかかるのいますからね。今ブラックダラーなんていうですね、黒いドルなんていう外国人のですね、真っ黒なドル札があって、それを特殊な薬につけると綺麗なドル札が出てくるという、で真っ黒な紙をえらく高い値段で薬と別で売りつけるっていう、
なんかアフリカの
アフリカの方であるんですよ、
ナイジェリア、ナイジェリア
の中であるんですよ、あとはまあ M 資金、マッカーサー資金とかですね、バラ十字団、極東全権大使詐欺とかですね、いやいや、いろいろあるんですよ、 M 資金の中にはですね、サウジアラビアの王族がどうのこうぞとかですね、ロスチャイルドだとかロックフェラーとかですね、マルタ騎士団とかですね、あとはまあこれもよく使われますね、テレビの材料になる山下財宝、
フィリピンとかですね、
フィリピンとかですね、
よくありますね、
はい、あと霞ヶ関埋蔵金ですね、はい、まあ、これあたりは一部の大学
これ見つかってないんですか。
ないですね、まだ見つかってないですね。なんか探し続けてる方はいらっしゃるようなんですけれども、なんか国会議員の方、一部の国会議員の方の話だと40億とか100兆円とかいろいろ言ってるんですけど、
いや 200とか言ってました。
200兆円ですか、すごいですね、特別会計からですね、いわゆる基金というか皆さんのですね、年金の特別年金とかそういう労働保険とか年金を除くとですね、差額が100兆円ぐらいしかないんですよ。そこから200兆円見つけるの大変だと思いますよ。だから皆さんの年金が埋蔵金だと思ってるんですよ。年金のために積み立てたお金がですね、150兆円ぐらいありますから、それをきっと埋蔵金と言ってるんじゃないかと。それ以外ないんですね、どう考えても。
でもよく民主党の政権交代の時 この埋蔵金をなんか探す、はい、あるんだって言ってね、
15兆円とかですね、20兆円とか。
僕その時そういうなんかこうテレビとかに出てなかったんで、なんか友達に「何だ知ってるか、日本の予算って60兆じゃないんだぜ」って「特別会計入れたら300兆なんだぜ」とかって誇らしげに言ってました。恥ずかしい、
それ自分たちの年金だって。
そうすごく恥ずかしい
年金とかですね、保険ないんですよ、
はい、すいません、
まあ、だからそのあと、まあいわゆるその本当の埋蔵金って各省庁のですね、各予算の中にごくわずかですね、まああることはあるんですよ、絶対ないとは言わない、無駄がないとは絶対言わないんだけれども、ほとんどないに等しい状況に、もうずっとここ15年20年ぐらいですね、埋蔵金探しやり続けてきた結果なので、今もうすでに、で残ってたんですよ、6兆円から7兆円ぐらい実は。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、リーマンショックの時にですね、麻生総理が全部発掘しちゃったんですよ。だからもう残ってないって言ってたわけですよ。
その6兆7兆は何だったんですか。
いや、だからどこ、その景気対策、リーマンショックの時の 補正予算に充当したわけで5兆円だったか6兆円かなんか残ってて、あの時にもう麻生総理が全部掘り尽くした後だったので、ないの分かっててないって言ってたんですけれども、民主党はあると言ってたので、まあ早く探してきてもらいたいなと踏んで、ぜひ探して蓮舫さんに頑張っていただきたいなと思ってるんですけれども、なんか民主党の仕分け蓮舫さん捨てられちゃったみたいですね。
あれ今誰やってるんですか。
いや民主党が今仕分けやってる
んです。やってないんですか。
今民主党版仕分けと言ってやってるんですけれども、ね、はい、あの蓮舫さんイメージが悪くなりすぎちゃったみたいで、もう民主党さん蓮舫さん出られないと。で、あのチャンネル桜のですね、経済討論などでも私ずっと言ってきましたけれども、省庁と省庁との予算の適正化ができてないから、それで10兆円ぐらい予算が膨れ上がっちゃってるよっていう話をしてたんですけれども、今日になってですね、省庁間の無駄な予算の重複をあの直すように政府にあの要請したと民主党が言ってるんですね。2年前から私経済討論で言ってたんですけれども、チャンネル桜見てるんだなと思って。
見てると思う
見てくれてるんだなと思って。
でも多分絶対あの見てないとか何それとか言うんでしょうね、多分
知らない、
そうツンデレみたいな感じ
で、まあまあ民主党さんの民主党の議員さんの中で見てる、見てるよって言ってくれた人もいたので、まああれなんですけれども、はい、ありがたいなと思ってですね。
でも必ず左翼のあの女性の議員ってこうなんか中山千夏もそうですけど、こうすごい短髪でなんかこうキッてしてますよね。違います、あすいません。
いやまあ左翼、うん、まあ一種のそういうあの時代のファッション、あ
ちょっと刈り上げてる人が多くないですか。
そうですね、
刈り足を、
男女同権、
辻元清美さんもそうですね、
あの男女同権というかですね、フェミニストたちが多いので、どうしてもですね、やっぱりその男性に負けたくないっていうか、まあ、負けるも勝つも私ないと思うんですけれども、女性の方が偉いと思ってますし、そうですよ、だってうちの中見たら分かりますが、母親の方が強いですもん。
あ、そうなんですか。
うちの家庭もそうだけれども、あんまり言えないけど、大体世間のお父さん見たら分かるじゃないですか、男性が強いうちなんてないですって。
いや、もうあれですね、原始女性は太陽で熱ったみたいな感じですね。
そうですよ、いやてか女性の手のひらの上で転がされてるだけ、その方が、いや僕もね、その最初ね、さっきの埋蔵金と同じで伝説があってね、九州に初めて行った時に、はい、九州男児っていいですねって言ったんですよ、
はい、
九州の男性の、そしたらあの九州男児ってね、みんな言われるんだけど、長崎の離島部ぐらいしか残ってないかな、あと鹿児島にちょっと残ってるかなって。
あ、もう絶滅危惧種みたいな。
そう、絶滅危惧、天然記念物並みなのらしいので、
西表山
の、大事にしてあげなきゃいけないですね、男を。
素晴らしい。
なんか一番なんか今日、はい、あの小声になりましたね。
いやいや、そんなことない
です。そうですか、
この場面で、
初心者なので
何でも忌憚なくおっしゃる方なのに、
ここだけ。先生、やっぱりこの最近のデフレカルチャーでも男性その内向的になってるんじゃないですかね。
そうですね、特にだって、お小遣いが一番減らされますから、だからあのこの、まあ、公共事業もそうなんですけれども、もう一個悪いっていうのは、みんな飲みに行かなくなっちゃったんですよね。コミュニケーションが本当に小さくなっちゃった、これはまあその多様化っていうのもあると思うんですよ。昔飲みニケーションなんて言ってですね、上司の人がですね、飲みに連れてってくれたなんていうのがありましたけれども、今もないってみんな言うんですよね。
すいません、僕は大学の時にそういうのも非常に拒否してました。封建的飲酒であるとか言ってもう やめてました。
行きたくない人は行かなくてもいいんだけれども、
いや最近違います、最近違います。
最近だっておごってくれないから行かないっていうのも、みんなおごってくれるんだったらついてくよっていう人たくさんいるんだけれども、頑張ってくださいよ、せっかくですから。あの私も頑張りますけれども、50代60代の、まあ、それ以上の方もそうなんですけれども、社長さんたち、ぜひ部下の方々のみに連れてってあげてください、そうするとですね、水商売からも世の中良くなりますからね。
そうですね、昔はちょっとお寿司でも食べに行こうかとかって、飛行機乗って北海道まで行っちゃうみたいなことがよくあった。
狂ってる
ありましたよね。
それはいいことなんですか、それは。でも、
まあ、それはそれでいいでしょ。だって昔だって、あのちょっと北海道に湯豆腐、北海道京都に湯豆腐食べに行こうかって、タクシーでね、東京から イモボまで食べに行ったとかそんな話ゴロゴロしてましたからね。
プチブル的思考ですな、それ、
まあ、そういう時代もあったんで、まあ、バブルを再びとは思わないけれども、やっぱりみんなはね本当に萎縮しちゃってお金使わなくなると金は天下の回り物なので、みんなで回す努力をしましょうよというお話ですよね。ケーキは木からと、
あの僕は牛丼にチーズを盛るのが贅沢の時代ですからね。すいません。
いやいやいやいや、でも牛丼って昔は贅沢品だったですからね。
話ですね、
あのみんな気がついてないんだけれども、全然良くならないっていう人がいたり、なんで良くならないんだっていう人いるけれども、あの多分昭和40年代初頭生まれの人ってステーキ昔贅沢品だったと思いますよ。
ああ、そうですよね。
ビーフステーキ
考えてみたい。卵だってね、
卵も贅沢品だったし、ただバナナもそうだし、今だってちょっと頑張れば昼のランチでも食べれますよね、普通の、はい、だからやっぱりあのそういう方々、あの我々もそうなんだけれども、よくなくなってるっていうのは間違いで、徐々に良くなってるんだけれども、バブルのような浮かれた時期がないだけで、徐々には前には進んでるんですよね。
あ、そうですか。
だってそうじゃない、だって今から15年ぐらい前で言えば介護保険なんてなくて、
あ、そうか、
みんなお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、ぼっけちゃったりしたおじいちゃんおばあちゃんたちもいたし、本当に体が不自由になっちゃった方々、
どうしてたんですかね。それ
とみんな家族が面倒を見てたんですよね。デイケアも充実してなかったし、当たり前のように、それはだから公的な負担である程度国が補ってくれているっていう家族の負担をですね、とか、これもやっぱり日本が豊かになった一つの現象のだと思うんだけれども、みんな見ないで、そこ見ないで全然良くなってないって、あの頃みたいにもっとバブルで美味しい思いがしたいっていうんだけれども、なんとなくはよくはなってるんですよね。
僕らの世代はなんかこうよくなるっていうか比較の、ね、対象があんまりないので、
確か小学校くらいまで大人が浮かれてたなっていうのはなんとなくイメージで覚えてます。
うちはね公務員だったんで、そういうのはなかったんですよね。だから逆に不況の時の方がなんていうかな、こうあのいいというか、
まあ、デフレに強い
ですからね。
公務員になりたがりますもんね、最近
ね。最近はね、だからなかなかね、そのバブルの時ってのは一切分かんないので、こんなもんなのかなみたいな感じ多くないですか。そんなことないですか。
ただなんか最近の実感として、やっぱりその物がやっぱり安すぎるんで、安くその手に入るてしまいすぎるから、物の価値がちょっとよく分からなくなってくるっていうか、最初からそのデフレの、もう生まれた時からデフレの世代はちょっと違うのかもしれないですけど、まだ子供の頃もうちょっと良かったような気がするので、なんかこう牛丼とかが280円とかで食べれると、一体その食べ物のありがたみとかもなんかちょっとこれって違うなっていうのはずっとありますよね。
デフレの悪いところいいところ両面あるんだけれども、一つの問題は海外から物が輸入されてくる、安いものが輸入されてくるデフレーションっていうのは日本人の雇用を奪ってしまうんですよね。結局あの例えばソニーのテレビがあります、でメイドインジャパン、日本製って今ソニーはないかな、ごめんなさい、日立のテレビがありますと、シャープのテレビ、メイドインジャパンのシャープのテレビがありますと、それと同じシャープブランドであったとして海外で作ったシャープブランドのテレビがありますと、これ消費者にとっては同じものなんですよね。
そうですね、
ところが片方は高い人件費で作られた日本製、片方は安い人件費で作られた中国製、そうすると企業としては安いコストで作れるところにみんなあの工場を移しちゃうんですよね。そうしないと、なんで移すんだって怒る人いるんだけれども、そうしないと海外のメーカーに負けちゃうんですよね。あの日本国内だけで戦ってればいいんだけれども、海外のメーカーとも戦っているから、
当然ですよね。
当然なんですよ。 なので、まあ、そのグローバリズムとデフレ両面あるんだけれども、うん、いい面両面悪い面両面あるんだけど、うん、まあ、あの日本人の雇用を奪っている側面もあるので、まあ、その辺も加味して、うん、みんな価値のあるものにお金を出すようにしていくと、うん、はい、日本の経済も良くなるよと、うん、でこれ障壁、例えば関税とかを設けてやると、これ関税障壁とか叩かれるんですよ、どうしても。あの海外からですね、日本からも大量のものを輸出して、もともと加工貿易ですから、海外から原材料を輸入して海外に輸出して、その利ざやで儲ける国だったわけで、で叩かれるので、あの日本ってどうしても関税障壁をかけづらい構造にあるんですね。でよくみんな誤解してるんですが、日本って決して閉ざされてないんですよ。関税率すごく低いんですね。TPP の議論なんかでも問題になるっていうのは、 FTA 海外と FTA とか EPA 結ぶときに一番の障害は日本の関税率が低すぎるんです、うん、海外の関税率の方が高いんです、で日本の関税率が低いもんですから、海外にとってのメリットがないんですよ。
なるほど。
あの日本と TPP、FTA なり EPA を結んでも、はい、相手が撤廃する壁の方が高いわけだから、だからなかなか進まないんですよね、うん。
はい、じゃあ TPP に関してはその低い関税をさらに、
まあこれをなくするということなんですけれども、ただこのルールをですね、あの日本が作れないというのがこれ大きな問題になっていて、でルールはできたら、あのそのルール作りの段階から入っている TPP であればいいんだけれども、ルール作りに関わっていないというところが、あの今さら参加してどうなるのという一番の問題点ですよね。でそれと TPP をしないからといって自由貿易ができないわけではなくて、日本というのは FTA、EPA という自由貿易協定、各国との倍の契約、国対国の契約、
1対1
の契約をいろんな国とクロスで結んでるんですね。でこう倍の契約、1対1の契約の場合は、うちの国はこういう条件つける、お金これだけあげる代わりにここだけ守らせてっていう、一つ一つにこう丁寧に壁を作りながら契約を結んでいけるんですね。
なるほど。
それを全部に組めば TPP と同じ構造が作れるんですね。実際アソ宣言下でずっとそれを作り続けてきたんですね。アソ宣言下以前からですね、ずっと作り続けてきて、せっかく作ったものをこの権利を放棄するってことになるわけですよ。日本のこの農業、ここの部分だけ守りたいから、ここだけ許して、その代わりこれだけお金あげるから、これだけ支援してあげるから、 ODA あげるから、だからこれで自由貿易協定結ぼうよって個別に組んできた契約を全部捨てて、よその国が作った都合の悪い契約をなぜしなくちゃいけないのというのが一番の問題。だから TPP がなくても FTA、EPA をきちっと結んでさえいけば、もっと日本に有利な自由貿易構造が作れますよと、いうことは、あの本当に言えることだと思います。
なるほど、ね。しかし日本経団連とかあの辺がね、躍起になって推進する理由がますます分かりませんね。
あのグローバル企業っていうのは、その世界が相手で、株主も外国人がいるし、ソニーなんて日本人の持ち株率非常に低くて有名ですしね、で海外で作れても日本で作っても、あの企業としては儲かればいいんですよ、そこの企業が、別に日本製にこだわる必要なくて、海外に工場持ってますからね、で累計としてたくさん儲かるか儲からないかっていうのが大事な観点なんですね。
そうですね、
企業経営者にとって、それは決してメイドインジャパンである必要はない、そういう環境下にある人たちの意見であるというのも一つですよね。
なるほどね。
であとやっぱりアメリカなり海外でビジネスをしていると海外政府との関わりも深くなるので、そうすると海外政府の意見というのがそういうのの中には含まれてくるというのも一つだと思います。
なるほど。じゃ あの次のグループ、最後ですか。この後ありますか。
この前ですね、経済討論の時にですね、質問がありましたので、このいわゆる外為、外貨準備、外為特会というのは何なのかという、これよくすごく分かりづらいので、私が20兆円 含み損が出てますよと言っていたんですけれども、はい、どういうことかというとですね、外貨準備というのは2つの構造になっています、うん、いわゆる基金といって為替の変動に合わせて保険的に持ってるのは20兆円です、
うん、
でこの外貨、本体といわれる部分ですね、ここの本体は100兆円あるんですが、
うん、
これですね、国債を発行して米国債など買ってるんでプラマイゼロなんですよ。現実問題バランスシートでいうとプラスマイナスゼロになるお金なので、これは食うことできないし売ることも実際はできないんですね。実際にあるのはこの基金といわれる保険部分の20兆円ですよということなんですね。で、あのコンテスト下に書いて100兆円を日本国債を発行して結局米国債買ってるからプラマイゼロになる。ただあの1ドル98円でこの基金の20兆円が枯渇しましてね、為替の評価損 で今、まあ、78円とかそういう前後ですから、そうすると20兆円ぐらい実際は含み損が出てますよと、で、あの田村埋蔵金ってこれはですね、日銀に金融緩和させるというテクニックとしてはすごくいいことだと思うんですが、テクニックとしてはいいんですが、今現実に問題やろうと思うと20兆円現金用意してこなくちゃいけなくなるので、含み損を穴埋めしないと日銀に含み損抱えたまま売るわけにさすがにいきませんから、はい、ですから円安に、あのまあ円安 に持っていかないと、で98円まで持っていけばトリガーとしてこれ物理的にできる条件が揃うのかなとは思います。まあどんな方法でもいいんですけれども、あの担保があった方が、あの日銀に単にお金を吸わせるよりも米国債担保に入れればバランスシート上きれいに見えるので、日本銀行としてはですね、受け入れやすい。
それが大事なんですか、バランスシートが綺麗な。
そうですよ、そうです。だから担保なくてお金に100兆円吸ったっていうとお金が薄まった気がするけれども、担保で持ってるよと言えば、まあ一応はね、
なるほど、
あの見た目綺麗になるので。
あの先生、まあ、今日は公共事業の話からいろいろ話発展しましたが、ちょっとあのせっかくですね、先生に2つほど質問がありまして、はい、1つは日本航空の再上場についてでございます、はい、これがなんかこうすごくこう徹底したコストカットでなんかこう蘇ったんだと、 V 字回復をして、まあこう今年のまあ夏ですから、もうそろそろですね、その上場するんではないかと、でその時にはもう全日空と並ぶぐらいの、あの総資産になるんじゃないかというふうに言われてますけれども、これはどうなんでしょう、どうご覧になりますか。
政治銘柄でしょ。
え、
政治銘柄でしょ。
政治銘柄、
だって補助金でこれ借金が直めしたみたいなもんだ、で稲森さんが全部指導してるんでしょ、民主党のバックビル、一番の谷町じゃないですか。で前原さんが潰したんでしょ、 JAL なんて今度は 潰れるはずもなかった。ちゃんとやるべきことをやれば、再生でですね、デッドエクイティスワップという手法があって、デッドエクイティスワップをやろうとしてですね、どういうことかというとですね、皆さんですね、借金持ってるじゃないですか、お金貸してる人たちみんな債権者ですよね、その人たちに株を買ってもらうんです、その代わり借金消しちゃうんです。で株買ってもらうと資本金がぐーっと増えるじゃないですか、で借金は帳消しになるんですよ。で株式でみんな持ってるので、まあ、株価が上がればちょっとでも回収できるというのがこれデッドエクイティスワップという手法なんですよ。デッドエクイティスワップって、まあ、めんどくさい金融手法なんですけれども、はいはい、結構これって海外なんかでよく使われるんですね。バランスシートマジックなんですけれども、それに近いことをですね、三井住友銀行がかつてやってですね、あのこれは逆合併ってやつですけれども、やってですね、あの含み益を出して消してしまう、借金を消す、これをやれない状況下ではなくて、それをやるために動いていた気配はあった。ところが前原さんがいわゆる政権交代後にですね、あの煽ってしまってたんですね。で前原さんの不規則発言によって株価がガンガンガンガン落ちていって、デッドエクイティスワップをできるには一つ条件があるんです、なぜかというと、ある程度株価が維持されていないとできないんです、株の発行数が膨大になっちゃうから、1万円で1万株必要になるんですよ、1円になると。100円だったらあのその100分の1で済むということでですね、あまりにも発行株数が増えすぎちゃうということがあるもんですから、 あのデッドエクイティスワップをする条件としてはやっぱり100円以上維持していないとできないとずっと言われていて、それをかろうじて維持していたんだけれども、うん、政権交代後ガラガラガラッとやられちゃったんですね、うん、でその後なぜか前原さんの支持者であり民主党の最大の応援者と言われている稲盛さんが入ってき、政策投資銀行の借金が相殺され、国からの再生資金が大量に注入され、それで健全になったと言っている現状があるわけですね。で西田議員あたりが問題に今してますけれども、MPJ、古谷さんもよくご存知の MPJ という昔メディアが
ございましたね。
ございましたね。
ございました。
で、MPJ の第1回原稿が JAL だったんですけれども、私。
覚えてると思います、多分。
はい。はい、あの、デッドエクイティストアップしていれば潰れなかったという、実際にデータが残っているんですけれども。
はい、MPJ は初版の都合により、今、キャッシュはないですよね。キャッシュもないですよね。はい、すみません。
まだ、
いや、ないと思います。
いや、まだやってるの？
やってません。
いや、僕も最初関わっていたんですけれども、はい、いつの間にかあの執行依頼が来なくなったので、まあいいかなと、もうボランティアでやっていたもんですから。
ああ、そうです。
はい。まあ、まあ、なかったことに
しましょう。はい。はい。
ということが、まずあの日本航空の再上場の問題ですね。だから、非常に政治銘柄。
なるほど。
であるということですね。はい、で、他にも政治銘柄いろいろあるんですけれども、
はい、
あの先ほどの某三重県の桑名の企業ですね、
アイオン、ジェスコ、
いろいろありますけども、
ジェスコ、
あの太陽光パネルも今必死に販売してますよね、ですから太陽光が売れると儲かる会社がたくさんいてですね、私太陽光村と呼んでるんですけれどもね、自然エネルギー村とかですね原子力村があるんだったら自然エネルギー村や太陽光村もあってもいいんじゃないかと。いや、そうなんですよ。一方だけ叩かれるからおかしいんですよ。だってみんなしてるのポジショントークですよ。私してるのもポジショントークですから、自分に悪くなること言うわけないじゃないですか。
エスンマサヨシ、エスンマサヨシ、
まあそうでしょ、ね、だってみんなポジショントークだ。ポジショントークっていうのはバランスして落ちるからいいんですよ。で、一方だけを否定して口封じをするっていうのはこれが最悪なんです。絶対やっちゃいけない。だから一方だけを口封じするともう一方の意見が全く言えなくなる。で、これ自由な言論でも何でもないんですよ。だから共に言えばいいんですよ。それでそこの議論の中で初めて生まれるんですよ。だからなんとか村とかレッテル貼りしたりですね、あのしてですね、埋蔵金があるもそうなんですけれども、あるかどうかってこれあの議論しなくちゃいけない。公共事業は悪いとかこういうのは良くなって、公共事業の何が悪いの、何がいいので、原子力の何がいけないの、何がいいので、これを共に並べていってですね、どっちがいいのって話をしないで、一方の人間の首絞めておいてですよ、喋るなって言っておいてですよ、何が平等な議論ですか。
そうですね、
うん、こういうのは一番良くないと思いますよ。いやいやいや、なんとかもらって何だそれって言いたくなるんですよ、うん、本当に、うん、っていう話ですよね。
はい、
はい、
で先生もう一つ質問があるんですよ、はい、最近のニュースなんですけれども、はい、あのユーロ圏のなんていうか狩猟みたいなドイツが、はい、国債が格下げされてしまったと。
はい、それ私も聞きたかった。
ドイツはどうなるんですか先生。ドイツはゲルマン民族はどうなるんですか先生。
いや、どうにもならない
ですよ。なんでそんなシンパシーがあるんですか。
いや、同盟国だからですよ。
かつて
かつてね、
はいはい
はい、いや、だから結局ユーロの保証人になってるから、保証債務食らうかもしれないから、うん、連帯保証状況にありますからね、ユーロの中においてはですね。だからドイツ以外禁酒がいないから、それでとりあえず保証債務で格下げされたという、格下げというか格下げ見通しを出されたという。
見通しってことは
大丈夫ですよ。だってアメリカだってトリプル A じゃもないんだもん。
あの格下げをされたわけじゃないんですか。
格下げの見通し、
見通し、
あのいわゆるネガティブだとか、あのあるステーブルとかあるんだけれども、格付けというのがあって、3ヶ月以内に格付けの変更が行われるかもしれませんよという、 その将来的な格付け変更が行われる見通しが出ましたよとされる可能性があるという話をされましたよということですね。
それってなんか先生のブログを拝見すると、うん、その見通しを出しただけでもそこからまあ何でしょう、まあ、連鎖的に引き下げがなんか始まったみたいなことが
通常ですね。基本的に国債の格付けというのはその国の企業や銀行の最上位なんですね、うん、最上位格付け、で国債が下がるとなぜかというと銀行潰れそうになったら国が助けるでしょ。要は国が金出すわけ、保証人は国なんです。で銀行ってそれぞれの国の国債を一番買ってるので国債たくさん持ってるんでバランスシートも傷つくんで、うん、評価損出ちゃうんでね持ってる部分、うん、だから国の格付けが下がると銀行の格付けも自動的に下がる、うん、で格付けが下がると金利が上がるので金利が上がると銀行は儲からなくなるので貸ししぶりや隠し剥がしを始める、はあ、例えば 2% で貸していて自分ところが 3% でしかお金を集められなくなったら 1% の逆税が出ちゃうから逆税融資は全部引き上げちゃう、うん、かそれとも借り換えの時に金利を上げてくるんですね今度は。
先生今質問でもあったんですけど、はい、なんですかスタンダード&パーズとか、 なんかその、はい、ムーディーズとかあるじゃないですか、はい、あれは何で儲かってるんですか。
それも
聞かれた。どうやって収益
源を格付け会社の信用って何なんだろう。
いやだから格付け会社というのは、はい、債券を発行する人間が格付けを、うん、出してくださいってお願いしてるんですよ。
依頼をされてるんですか。
自分だから債券を買う側ではなくて発行する側が出しているので発行側になかなか不利な格付けってつけられないんですよね。で場合によっては格付け会社というのは組成という作業もしているんですね。
組成、
うん、トリプル A が出るように債券を組み合わせてくださいっていう作業もやっていて、でそれでお金を取ってるわけですよ。コンサルティングみたいなのをやっていて、
なんか本当に金融工学みたいなことを知って
るんですか。金融工学でいうところ、このトリプル A が出るように商品を作ってくださいって、分かりました、じゃあこうやって組み立てたらできますよと。
それはどっからお金もらってるんですか、その相手のから。
そう、銀行とかそういう。
じゃあ何の信用もない。
マッチポンプとかもできるわけですよね、自分たちに下げますよみたいな。
だからムーディーズという格付け会社の一番の株主は、うん、世界一の大金持ちのバフェットさんが、ウォーレン・バフェットがムーディーズの株主で一時20数%持って、今どうなのかわからない、若干減らしてるとは思うんだけれども。
そうなんだ。
うんですよ、だって民間企業だもん。
そうなんだ。でもそれによって世界のそのなんか情勢とか金融情勢が操られ
て、日本はなんかアフリカの一時期アフリカの国よりなんかジンバブエでしたっけ、うん、ガボンでしたっけ、なんか その国より下に同じぐらいの。
今日本エキゾチックマーケットって言って、うん、あんまり関係ないんですよね、格付けあんまり見てないので。
ボツワナだ。
格付けが影響するっていうのはいわゆる間接融資といわれる債券を発行する場合なんですね。債券価格の基準価格というのは格付けをもとに出される、ちょっと難しい話になりますけれども、債券の金利って格付けで何パーセント前後って平均の相場があるんですよ。とか日本の場合は未だに銀行の直接融資が多いもんですから、そうするとあまり影響が出づらい国なんですね。で外国人投資家の今増えてますけれども、日本国債たくさん買ってますけれども、外国人投資家が多くなると格付けの依存度が高まるんですけれども、おかげさまでそれほど多くなかったので日本国債に関しては。ですからそういうことになっているわけですね、はい、だから格付け会社っていうのは儲けるためにやっていて、二律相反とかですね言われるんですけれども、格付けというのは株お金を借りる側がお金を出してつけてもらっている、まずこれが問題。それと格付け会社は民間会社なので投資家に株主がいる、この2つの問題があるんですね。で素晴らしいですよね、ウォーレン・バフェットさんって本当に正直な方で、私は格付けを見て買っていないと、格付けを信じられないとかって言って、
へえ、 そりゃそうですね、自分の会社ですもんね。
なのかそうやって言ってるのかよくわからないんだけれども、行ったという事実だけはあるんですけれども、
なんかこれまずバフェットさん最近なんか福島かなんかに来てましたよね。なんか自分の持ってるなんか会社のいわきかどうかのね、去年かな。
そうそう、あそこ、まあその東北エリアは本来はかなり発展余地があったんですよ。トヨタが工場を作りまして、で自動車の部品会社をはじめとして、あの生産地として、あの人口が、あの人口があるもんですから、生産地としてかなり工場が移転し始めていたんですね。
あ、震災前ですか。
震災前、はい、で、まあ、震災後も、まあ、トヨタなどはまだこれから、やると言っていますけれども、なぜかというとですね、震災でですね、インフラが完全に更新されるんですよ。
あ、新しくなると。
それと一回大きな地震起こったらしばらく起きないじゃないですか。
まあ確かに
そうやって考えると安全なんですよ、他の地域よりも。
まあ確かにそうですよね。
地震っていうのはエネルギーが溜まって起きるわけですから、
まあ、言えてみようですね、確かに、
なのでそういう意味ではですね、あのその産業発展の価値があると、それといわゆる津波などでかなりその海の底が持っていかれて喫水が深くなったという話があるんですよ。そうすると大型コン、そうなんですよ、影響でですね、いい方向の影響でですね、そこに溜まっていた土砂を全部さらってくれたので、喫水線がかなり深くなったので、大型コンテナ船などが止まりやすくなったと。そうするとですね、ハブ港として生かせるかので、今あの韓国の深圳なんかに持っていかれている海洋ハブを日本に持ってきた方が有利なんですね。あのアジアからアメリカまでの輸出と考えた場合にですよ、韓国の深圳なんていうのは日本海側にあるわけで、決して有利な場所になんてないんですよ。でところが東北の場合はアラスカにも近くてですね、
確かに、
はい、非常に便利なんですね。
はい、
はい、
なんか災い転じて福となすみたいな感じ、
まあ、あのただそれが全く無策で、全くその計画も何も動いていないの で今問題になっているのはその権利関係がぐちゃぐちゃになっているので、これ、
あ、土地のですか。
土地の権利ですね。ですからこれ整理するのが本当にこの設計大変だなと。
なるほどね、
みんな頭抱えてますよね、いろんな人が。
いや先生、実はもうあっという間にですね、時間の中で少なくなってきたんですけれども、はい、なんかさやさんから質問とか あれば。
いや、さっき の, その公共事業の話でその耐震化っていうのはもちろんなんですけど、はい、なんかこう目に見えるそのワクワクするなんて建物、
ワクワクする建物
つったら、例えばなんかリスボンの地震があった時に、なんか
リスボン、
すごく昔1755年にあったんですけど、大地震の後にそのリスボンの街並みをこう放射線状の道にして、ものすごく綺麗な形に作ったんで、ポルトガル自体はこうだんだんこう衰退してったけども、まあ今も現在もやっぱり観光で持ってるっていう現実をすごい思い出して、なんかその美しさみたいなものも、
サラザール来ましたみたいな感じですね。
昔の大統領が僕思うんですけれども、あのよくそういう観光開発の話になると、間違った観光開発する人がいて、ヨーロッパのリゾートみたいなのを地方に作った場合ですよ、例えば韓国でも台湾でもヨーロッパ型のリゾートをたくさん作っていて、4分の1で楽しめるんですよね。そこ日本じゃないんですよ、どこでも一緒なんですよ。ハワイでも一緒だし、でそれで4分の1ですぐ、例えばアメリカから来てですよ、
はい、
4分の1の5分の1で楽しめるところと高いところがあったら、全部台湾とかもこう持ってかれちゃいますよね。だから日本が観光立国化するということで言えば、もう一度お城を建てるとかですね、日本のですね。
ああ、なるほど。
いや、そうじゃなきゃ観光客なんて来ないですって、外国から。日本らしさ残ってなかったら来ないもの。
なるほど。
日本最大の観光都市って京都なんですよ。なぜ京都に外国人が来るかというと、お城があって日本があるからなんですよ。
和を求めて来るわけです
ね。そうですね。
あの最近のあの何でしたっけ、ジェトロ国際観光局でしたっけ、あれがあの去年は放射線の、ね、原発事故でガーンと減ったんですけど、今年は原発前の水準に回復、あ、去年か、
そうそう、だから
あのこんだけなんか日本なんか全部汚染とか言ってるけど、でもそんなことなくて、海外の人も、あ、 まあ、まあまあその程度かということで、うん、あの原発事故前から比べたら増えてるわけですよね。あ
の原発事故これ一つ問題なんですけれども、うん、その数値が異常にこう少ない数値でも過激に報じられすぎていて、
あの夫と離婚して九州に逃げましたみたいな人いますよね。
うん、だって
それは原発関係あるんですか。
いやいやいや、そのなんか
原発の絡みもあるけれども、
いやいや、その福島に住んでおって、福島じゃない、東京
が、福島だって香港よりも格段に下なんですよ、うん、空中の放射線量、うん、普段の香港よりも格段に低いんですよ、原発のすぐ近くっていうか、まあ、安全地域って言われてるところであったとしても、
まあ、あの岩盤の影響とかありますからね。
ありますからね。だから、
うん、石英とかがね、
あった、そうそう、国会はね、あの大理石でできてるからね、うん、あ、花崗岩もたくさんあるので、放射線量が高いんですよ。
0.4 マイクロぐらいです
もんね。
うん、0.4 マイクロぐらいですからね、う
ん、だから国会はあの本当に放射線量が高いんですよね。
ですよね。はい、まあ、すみません、こんなあれなんですけど、はい、もうあっという間に時間があれだったんですけれども、最後両人の感想を言って最後渡辺先生にまとめていただきたいと思うんですが、さやさんどうでしょう。
もう私は
感想、あ、いいですか。
あ、じゃあ、
はい、四ツ谷警察署、
こちらですね、はい、明日、はい、7月28日土曜日渋谷駅ハチ公前に集まってください、
はい、
麻布警察への抗議活動ということ で、はい、でこれをこれに行った帰りにぜひ私のFM 横浜の番組夜9時半から流れてますんで、はい、FM 横浜ぜひ聞いてください。さやのファンタジアという番組です、はい、でちょっと疲れを癒して、はい、いただけると嬉しいかなって思います。
はい、はいはい、じゃあ私の方で、ですね、今あの実は、チャンネル桜の本、トップページにあの原子というバナーが貼ってあると思うんですけれども、はい、あれが8月1日からあ、まあ若干フライイングするかもしれませんが本格稼働ということで、ぜひ、まあ、僕も書いてますが先生も書いてますね。
僕さプロフィール用の写真って言われてさ、はい、物語かなと思ってさ、はい、小さいこのぐらいのようにさ、はい、写真出したらさ、はい、なんか犯罪者みたいになってるよね。古谷君とかすごいかっこいいの。
だっていや直しましたよ。
直してくれたらいいけれども、本当犯罪者写真、あ、正面の本当写真で僕なんか悪いことしたかなって、なんか恨まれてるのかなと思いながら、
いや、今あのちゃんと直ってます。
よかったです。ありがとうございます。
はい、すみません。はい、ということで、1日の若干フライイングはあるかもしれませんが、ぜひご期待くださいということですね。そして今日は本当になんかこう目から鱗の話も非常に多くて、ぜひまたこういう経済の話、あのとりわけ私含めて瀬さんも疎いですよね、多分ね、経済はね、はい、ですからぜひ教えていただきたいなと思って、今日は本当にお客さんもいつもの何倍もいるんじゃないかなということで、満席で向こうの端まで行ってますが、ぜひぜひ、次回もまた、近いうちにおいでいただければ
。今日ご覧いただきました方、ぜひこの言葉だけ覚えてください。あの公共事業決して悪いものじゃありません。ただしあのこれ公選、いわゆる選挙期間中ですね、候補者に投げかけると捕まりますので、選挙妨害活動ということで捕まりますので、はい、そういうことはしないようによろしくお願いします。じゃあこれ
最後にご唱和いただいた方がいいですね、
は
い、
じゃあ皆様でご唱和いただきまして、本日の番組を終了させていただきたいと思います。
はい、はい、では
せーの、人殺し見捨てるのか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。桜路、ときめき。